まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見ました京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をご紹介しています。本日のテーマでございます。本日のテーマは舞鶴の古い府営住宅に向こう三軒両隣の心を取り戻そうと地域力再生を目指して立ち上げられた舞鶴汗区の人々と題してお送りいたします。そして本日のゲストの紹介をさせていただきますね。本日のゲストは舞鶴市汗区、朝が来ると書いて汗区と呼びます、舞鶴市汗区ふれあう向こう三軒両隣の代表、あるいは世話人をされてます四方秀樹さんでいらっしゃいます。四方さん、よろしくお願いします。
こんにちは、四方です。
よろしくお願いします。
舞鶴から、
はい、
お話をさせてもらいます。
私たち初めてなんです、ゲストの方、はい、電話で登場いただくの。
そうですか。
ちょっと距離感があってですね、
はい、
やりにくいかもしれませんけどよろしくお願いします。
京都の方は若い時にね、
はい、
二条城の横の中学校 で、
はい、
で高校は堀川電車が通っておりました、堀川高校なもんで、
はい、
堀田の北野までの踏切を渡って通った頃から15年間ほど京都に私もいましたんで。
あ、そうですか。
懐かしい思いがいたします。
はい、では短い時間ですけどもよろしくお願いします。
わかりました。
四方さん、まずですね、
はい、
舞鶴の汗く触れ合う向こう三軒両隣、
はい、
という活動について、
はい、
どんな人たちがお集まりなのか、
はい、
教えていただけますか。
わかりました。まあ、汗区というのはご紹介いただいたように朝が来ると書きまして、
はい、
汗区と申します、
はい、
で長い名前ですけども汗区ふれあい向こう三軒両隣と。
あ、すいません、ふれあうって言ってしまいました。
いえいえ、そういう、まあ、いわゆる昔のね、
はい、
おかずやお米のやりかしがいのような、まあ、温かいこういう気持ちが最近なくなってきてるようなんでね、
はい、
で我々の住宅も築後32年経っております。
あ、そうですね。
それだけに
四方さんたちは舞、
はい、
鶴の汗区の府営住宅にお住まいなんですね、
はい、そうです。
でそれが築後32年、かなり古いですね、
はい、かなり古いです、
はい、
で駐車場は当時のことなんで一台も場所がないと、
はい、
で、まあ谷合山の谷合ですけども、
はい、
いわゆる14町内あるような小さな地区なんですけど、
はい、
そこの府営住宅で我々は住まわせてもらってます、
はい、そこの府営住宅、古いところに長くお住まいになってるんですけれども、
はい、
その中でいろんな困りごとを体験されたとこの間おっしゃってましたですね。
そうです。これがね、本来なら、まあ、この地域というものは自治会が中心になってですね、
はい、
いわゆる子どもからお年寄りまで、まあ、温かい心を持って見守っていく、あるいはいろいろな問題を片付けて相談しながらやっていくというのが本来の目的が自治会なんですけども、
はい、
この自治会がですね、まあ、いわゆる時代の流れもあって、
はい、
特に私とこは、まあ、入る人、出ていく人、まあ、いろいろあるにしても現在137所帯がですね、
はい、
住まわせてもらっているんですけども、この中でですね、まあ、先に申し上げたいのは、まあ、弱者といわれるですね、寝たきり、独居、高齢、生活保護、それから、はい、母子家庭、障害者、こういった方たちの所帯がもう6割から7割を占めると、こういういわゆる地区なんです。
137所帯お住まいの
75所帯ぐらいがですね、
5所帯
がいわゆる、まあ、弱者といわれる、はい、所帯であってですね、
はい、
特に、まあ、こういった 地域は見守りとか、
はい、
そういった地域の目がですね支えていくというのが理想的に言えば一番必要なんですけども、
はい、
そういった地域はなぜ増えてくるのかというと結局はもうただ一つ家賃が当然安いと、
はい、
公営住宅と、
はい、
でどんどん毎年不審者代3世代と増えて結果は、こういう比率になってしまったという形 で、はい、で
公営住宅ですから、ね、一定の所得制限といいますか、はい、ありますし家賃がお安いと、
はいはい、これも当然なんです。
それで築後32年経っておられますけれども、はい、やっぱり長いこと住んでられる方が多いんですね。
まあ多いですね、
はい、
で最近入ってこられるのはやっぱりそういった母子家庭であるとか、
はい、
障害者であるとか特にこの国のですね障害者自立支援法というような形のものが、
はい、
発生しましてね、いわゆるもう行政の方々はまず第1000人に来て言われることは地域の皆さん方のご理解とご協力を得てというのが枕言葉になるんですけども、
はい、
私はそれはおかしいと思って、
はい、
いわゆる地域で一人の弱者であり、障害者を支えていくについては地域で5人なり6人が支えていくような地域でなければですね、
はい、
ただ単純に家賃が安いが公営住宅だからということで、いわゆる入居行政が強化されると、
はい、
でこれは当然のことは分かるんです。だけどこれを支えていくのがですね地域で人材がいるということを私はもう3年前からもういろんな形で行政にね要請をしてきておったんですけども、
はい、
なかなかそれが聞いてもらえんと、
はい、四方さんはかなり行政にいろいろ働きかけておられたけれども、
はい、
なかなかその色々い反応といいますか、
はい、
助けてくれとおっしゃった時に、
はい、
そういう温かいといいますか党を得た反応というのはなかなかなかったとこの間おっしゃってましたね。
そうです。
どんなことにお困りになってたんですか。
いわゆるねこの一つの弱者、まあ、仮に、障害者のグループホームというのがまあできるんですけども、
はい、
ただは古い住宅の空き家を使って5人入居されると、まあ、仮に
府営住宅の空いてるところを
そうです
グループホームに改装されたんですね。
そうです。
それは、まあ、なかなかのアイデアだと思うんですけども それにも問題があったんですね。
行政が言えば確かに安く上がることは間違いないんです、
はい、
ところがこれを地域で支えていくについてですね、
はい、
やっぱり私はそれなりの一つの支えるだけの地域の人材がいると、
はい、
やはりこの一時の1年や半年のことであれば、
はい、
それはそれでいいんですけどやはり障害者の方々が仮に今現在60とすればあと20年25年をどういうふうに過ごしていかれるかということは、
はい、
やはり地域が支えていくところは大きいと思うんです、
はい、
で理解とそういう支援というものがですね、少ないと、
はい、
早く言えば一つの施設に任せておけばやってますと、
はい、
いうことでは日々支えるのはやっぱり24時間のうち大半はやっぱり地域が支えていかなければ弱者の方々が安心して住めないというふうなことがあってね。
なるほど。グループホームを一つの例として挙げていただきましたですけども、
はい、
やっぱりそのただ古い府営住宅の中にグループホーム5人とおっしゃいましたですか。
そうですね。4室を使ってね。
で、5人の方が入ってこられてグループホームというのはなかなかいい試みなんですけれども、
はい、
実はご近所さんとのお付き合いだとか、
はい、
やっぱりその障害のある方がお入りになったら心配されますわね。
そうです。
でその辺のことをやっぱり周りで支えようというお気持ちがあるから、
はい、
行政に対してあえて苦言を呈されたと。
そうです。
いうことですね。
そうです、うん、でまあ例えばそれは一例ですけども、
はい、
いわゆる高齢者にしても保護世帯にしても母子家庭にしてもやっぱりそれなりに地域の理解と支える形で、
はい、
まあ、我々で言えばおじいちゃんおばあちゃんが母子家庭の子供を支えるぐらいの我々は気持ちとしてはやっぱり持っていかなければなかなか仕事をやりながら子育てをやっていくというのにも問題があると、
うん、
まあ、こういうことがありますし。
そうですね。
で高齢者にしても寝たきりであれば声かけ自体がいると、
はい、
そういったものはやっぱり一番何と言っても地域の人が目配り目配り、
はい、
これが必要であるというようなことを考えましてね、
はい、
でこれを支えるのは自治会ですけれども、
その
自治会に自治会だと
問題があったとおっしゃってましたね。
そうです。
どの辺があの自治会の抱える問題だったんですか。
そうなんです。でこの137のうちような君和さんの住んでられる地域なんかでは想像できないと思いますけども、
はい、
137のうち約40件がですね、
はい、
もう自治会辞めると。
あ、40件もですか。
はい、もう辞めると、
はい、
言って非会員と言ってるんですけども、
はい、
この方たちが去年の段階では40件あると、
はい、
なもう残りは90件と、
はい、
でいや次回の会長を決めるにもなかなか決まらんと。
なんで辞める言わはるんですかね。
さあそこです、
はい、
でこれ申し上げます、
はい、
一番は会費が嫌じゃないんです。
はい、
三役組長、
はい、
これをやるのがかなんと、
はい、
これが一番です。
組長三役を
回ってくるのがかなんと。会長会議副会長ですね、
はいはい、
それからまあ組長さんは会費の集金とか書類の配布とか、次1回の例会に、お金を納めて会計に渡すと、
はい、
こういうことのいわゆる町内のそういう組織活動が嫌と、
はい、
まず一つ、
はい、
であとは前の溝掃除が嫌、公園の草刈りが嫌、
はい、
で最後に出てくるのが会費が嫌と、
はい、
まあ諸々理由があって、まあ、何を言ってるかというと地域活動に参加することが嫌やからやめると、
はい、
こういう形で減ってきたと。
さて自治会崩壊の危機ということで、
はい、
そこで四方さんたちが、
はい、
なんとかせないかんと立ち上げられます、
はい、
その辺についてまたお願いします、
はい、でこのまま放置すればもう壊れてしまう、なんとかせなあかんと、
はい、
風刺にいろいろこう相談もしました、
はい、
行政の言われることは、
はい、
長谷国東府営住宅さんは非常に良識のある大人の方ばかりが住んでおられますんで、
はい、
地域の問題はどうぞそちらの方へ、お返ししますと、そちらの方で相談してくださいと、
あんたたちでやってくださいと、
早く言えば一言それことです、
はい、
でそれならばどうするのかと、はい、いうことになれば、もう方法は我々が立ち上がって変えていくしかないと、
はい、
いうことで、そこでもともとの発想の名前にあるようにこの触れ合いという言葉が出てきたんですけども、
でそこで汗く触れ合い向こう三軒両隣というチームが、
はい、
四方代表のもとに発足した。
そうです。
で初めは何人でいらっしゃったんですか。
当初はね、
はい、
12名ほど、
はい、
しかし本当の核は5名ほどです。
5名
で、このやっぱりボランティアというのはね、
はい、
強制できるもんでもなく、ただひたすらやはりその相手にお願いしようという方に心から誠意を持ってお願いをすると、あなたの力を貸してほしいと、
はい、
この地域が壊れると、
はい、
これはもう皆さん地域に住んでおれば実情は理解できるんで、
はい、
これを放っておけばもう地域が壊れてしまうと、あんたの力を貸してほしいと、もうただこの一言で私は町内の方を説得しました。
で
集まったのが5名ほど先
に、この間前園をお伺いした時に、
はい、
教えていただいたんですけども、
はい、
自治会の役するの嫌やったら、
はい、
自分らボランティアチームが向こう三軒両隣がやると変わってやるから、
はいはい、
って言ってもらはず。そうですね。
そうです。でこの自治会の方を元の自治会に戻ってもらうではどうしたらいいのかと、
はい、
でいろいろ方法とかお願いの方法はあるんですけども、はい、この先ほど言いましたこの嫌がられることを私たちが変わってやりますと、
はい、
だから戻ってくださいと、
はい、その
自治会が早く立
ち直す。皆さんが嫌がられることっていうのは実際になさったことはどんなことでしたんですか。
まあ、例えば大型ゴミの分別ですね。
おっしゃってましたね、
はい、
川筋やとか公園のところやとかに、
はい、
ひどいのは放置自動車、
はい、
大きなゴミ電気製品むちゃくちゃやったっていうのをおっしゃってましたですね。
法人車両だけで数字で言えば18台。駐車場がないんですよ。
車が18台。
はい。で、それが仮に警察に撤去してくれ、行政に撤去してくれとお願いをすれば、
はい、
ナンバーがどうの、所有権がどうの、
はい、
こういう問題出てきますね。
はい、
そうすると、いつまでたっても動かんと。
それ、結局18台片付けはったわけですよね。
そうです。
どうやって やっつけはったんですか。
まあ、結局、これも持ち主を説得して、
はい、
抜けてくれと。
はい、
我々はこの地域をきれいにしていくと、
はい、
でこれも口だけではあかんのです、
はい、
我々が公園の掃除をし、草を刈り、川筋の、草やゴミを片付けながら一つ、
はい、
こうして我々は決まってるんで、
はい、
なんとかそれを抜けてほしいと、
はい、
なかなか簡単にいく話じゃないんです、
はい、
いろいろとお金がないとか、処分の方法がわからんとか、税金が溜まってるとかさ、いろんな事情はあります、
はい、
でこれを一つずつ根気強くその持ち主を説得して、
はい、
探し出してお願いをして抜けてもらうと、
抜
けるについては協力はしますと、
はい、ここにね写真をいただいたんですけど、写しを、
はい、
川筋の大型ゴミの写真やとか、
はいはい、
それから桜下通りの、
はい、
みんなでお掃除してあったり、中には耕運機でですね、
はい、
耕してはる方がおられますね。
そうです。
こんなのみんなで寄ってたかってやってかったんですね。
そうです。いや、耕運機もね、
はい、
お茶も茶碗もお皿もいろんなものはもうみんな、まあ草刈りからカマスコップみんな持って参加してくれました、
はい、
で私どもの住宅はよそから言えば、まあもうこれは自分たち言うのもおかしいけど、もう怖いと、
はい、
万が一やと、そのあれから言うたら、こんなこともね、言われたこともあるぐらい、その、まあ、ある意味で環境も荒れとったんですね、で、公園で例えば例を挙げれば、4年、3、4年生が公園入ったって、首しか見えへんと。首から上しか見えへんと。
お子さんの首から下は草ぼうぼうで見えるんですか。
それだけの草がもうびっしり埋まってまで、
それが府営住宅の
公園です。
公園の中ですか。
そうです。3つある公園がそういう状態。
それは3年前のことですか。もうちょっと前
まで、
はい、
去年の6月までが
去年までですか。
はい。それは川筋も 300m 綺麗な川流れてるんです。
はい。
それはもう自動車、ベッド、缶ジュース、食器棚、テレビ台、でもう掘り出せばもう山ダンプの何台分も出てきました。なぜそんなもん増えるのか、一般に掘るんじゃないです。出ていくときに退去される方が掘っていかれるわけですよ、これ。それが20年30年上になって草が生えて、
はい、
木や草を買ってみたら下から自動車の屋根のない土台だけが、車体だけが出てきたと、こういう状態です。
府営住宅出てかはる人が掘ってかはったと。
そうです。
辛い話ですね。しかしそれをようで片付けはったというか。
そうです。でこの地域は我々がやっぱりもう守るしかないと、
はい、
もう行政を当てにしてたんでは行政は動いてくれんと。私府も市にも70回ぐらい行きました。その3年間で70回行った府市で、
はい、
一人係長というそういう名前のついた人が、片上げについた人に大田は一人だけですか。大手くれへんのですその、
はい、
で私、まあ、たまたまなんでこんなこと、まあ、その年齢や老人やその行政というのも言うかと言いますと、民選を3年前に受けましてね、
はい、
でまあその活動の中から、これはもうどうしてもこの地域は自治会の再生にかけるしかないと、
はい、
こういったことを思い出したんです、
はい、
で3年動いたけども、どっこも動いてくれへんの。
いただきましたメモにね、
はい、
府土木課、
はい、
舞鶴市福祉5課に3年通った、
はい、
が動かんと。
動かん。
だけど3年も経てば行政も人も変わると。
そうです。
でなんとかその四方さんたちの熱意が、
はい、
行政サイドを動かし始めたっていうのが、はい、去年あたりですか。
去年の6月です、
はい、
実質に動き出したのは去年の6月に、
はい、
中断広域振興局、
はい、
行きました、
はい、
私はもう京都府の知事さんのところ行って、
はい、
もう大手村いのは分かってますけども、もう玄関に座り込んででも頼んでくるって言って、
はい、
それであの石南に、まあ、京都まで遠いんで、
はい、
お池まで行くのは、
はい、
もうその進行局酔ったんです、
はい、
そしたら2ヶ月ね待ってくれと、あ2ヶ月じゃ一月待ってくれやったんです、
はい、
あいやちょっと違うなと思ったんです。で資料も渡してお願いもして帰ってきて一月待ってもさっぱり向いてくれんの、そこへも返事がないと、
はい、
またもうこれはあかんと思って腹くくって2ヶ月前にね、
はい、
6人来てくれました、ここから。
あ、とうとう来てくれましたですか。
土木も、
はい、
あそこはまあ家が増え住宅なんで、
はい、
6人これから寄せていただきますけれども、
はい、
場所を一つ作っていただけませんかと、仲介者の方へ、
はい、
これ何のことかなと思うんで、6人も。からが来てくれたんです。
その行政の方が6人四方さんたちのこ ところに来られて、
はい、
でそれがその京都府の地域力再生プロジェクトだとか、
いやその話はまだその
まだ出てないんですか。
あの出てないんです、
はいはい
はい、あのそれはもうあの年寄りのことで石場も作ってほしい、石場も直してほしい、石場も買ってほしい、放置車両もどうのということはもう3年間私は言い続けてきたんでね、
はい、
でその中で多岐にわたるご要望なんで、
はい、
お話は聞かせてもらいますと、
はい、
こういうことでした。それであの 6名が来てくれました。私夢かと思いました。
すごいですね、
はい、
それであの時間も少し押してきましたので、
はい、
あとあの地域力再生プロジェクトと、
はい、
舞鶴市の地域ふれあい交流事業と、はい、それからふれあい向こうさんへ両隣さんの関係をお聞かせいただきたいんですが、
わかりました。で京都府の方が見えてから話は基本的に動き出して
動いた
地域力再生プロジェクト、
はい、
山田知事さん3億円と新聞には出ておりました、
はい、
その新聞持って私も行きました、
はい、
そしたら話も載ってくれました、
はい、
たったというか大金というか、
はい、
30万円
でかいです、
ね
はい、
でこれを地域負担が10万円、
はい、
こういうことの話が決まりました、
はい、
そしたら舞鶴市の方の地域ふれあい交流事業、
はい、
これは高齢者を対象にしてですね、65歳以上は400円以下は200円。
鹿さん、その地域ふれあい交流事業今言われたのは、
はい、
集会所に、
はい、
お年寄りの方が、
はい、
日曜日でしたか。
そうです。
あの集まられてお食事会されてるんですよね、
はい、そうです。
とそれが毎月日曜日に、
はい、
29回開催したという記録がありますが。
そうですね、12月29日、6月からまあ半年間で、
はい、
29回、
通算累計615名。
そうですね、
今年は1000名は超えるだろうって書いてくれてあります、
はい、そうですね。
なんか
これもね、やっぱりあの、はい、私はあの高齢者がいろいろ施設もそれはあります、お医者さんもおります、
はい、
それでもねやっぱりこれからは高齢時代を迎えたらやっぱり地域予防やと、地域で予防するとそれを、
はい、
いうことを狙いとして私は毎日やりたいんです、
はい、
ところがまあそんなことは不可能なんで毎日曜日10時から12時まで誰でも高齢者の方の若い者も参加してほしいということで、
はい、
毎日曜日やっております。
そのアセクのふれあい向こう三軒両隣さんが結成されて、
はい、
何かあの動きが出てまいりましたですね、
はい、これはあの府も市も今申し上げた通り、
はい、
これはまた地域からね、なんでお前のとこよりきれいになったのもきれいになったのもという声がかかるようになってきました、
はい、
やはりまあこれは私たちの地域だけじゃなく私たちの地域が良くなれば隣へと、
はい、
両隣へ広がっていくように広げていきたいという希望は持っております、
はい
はい、
すごいこうやってお聞きしたらすごい短時間なんですけども、
はい、
実は足掛け3年にも及ぶその怒りと諦めと腹立ちと、はい、いろんなものの中でようやく動いてきたと、
はい、
で、はじめ自治会崩壊の危機っておっしゃってましたが、
はい、
それが向こう三軒両隣さんが動き出すことによって、
はい、
少し自治会への参加といいますか戻ってこられたんでしょうか。
少しずつね、
はい、
戻ってこられるようになりましたし、
はい、
何よりもやっぱり掃除して草を刈ってるんでやっぱりジュースも一杯持っていって、皆さんが届けてくださる
差し入れ来るんですか、
それで買いにも戻ると、
はい、
こういう方も一人二人と出てはおりますんでね。
いいですね。
これはまあ石の上にも3年ということで、
はい、
なんとかまあ下地はできてきたというふうには思ってますけども、
はい、
まあ、何もにまだ試行錯誤の取り組みなもんで、これからやっぱりあくまでも地域には人材を育てると、これを起こしたら、ね、私とこは人材はいるんです、職人もいるんです。昔とった木根蔵のもんはたくさんおります、
はい、大工さんやとかいろんな職人さんが助けてくれはったって言ってはりましたね。
そうです。ただ退職金3000万とかね、
はい、
大きな芝生があってっていうのは それはちょっとおらんのですところが私にはそういう昔取った木根塚の職人は火力発電所原発でも作業したものがたくさんおりますんで、
はい、
そういったものの技術をうずもれたものを掘り起こしていかなあかんと、同時に地域の心を掘り起こしていきたいと、まあ、こんなことで今まあ気合を入れてるところなんですけども、
はい、ありがとうございます、
はい、
この音楽が鳴り出すと、
はい、
そろそろ残り3分でまとめに入らなきゃなりません。
はい、
ですね、
はい、
皆様いかがでしたでしょうか。お気になってて、
はい、
舞鶴阿瀬区というところですが、府営住宅鹿田さんたち、その崩壊しかけた自治会を何とかせなならんという形で行政を動かし、それから行政の方も京都府の地域力再生プロジェクトという資金を一部協力したと、それから府も市も協力してくれたと、府市地域3つがつながった、よっしゃこれで動けるっつって言うてあります。であなたの力を地域のために貸してくれと頼むっつってやったわけですよね。
そうです。
僕は鹿田さんたちの活動をこれ京都府の人から教えてもらったんです。
そうです。
地域力再生をやってる人たちに、
はい、
鹿田さんたちが京都府の北の方におられる、
はい、
でそれでどんな方かなと思ってこの間飛んできました。
お聞いていただきました、
はい、
これがねやっぱり元気を我々につけていただくね、はい、基本です。
はい、
はい、
それで私は府営住宅っていうのは他にもありますし、
はい、
これからもできてまいります、
はい、
で、32年という時のとともにいろいろ困りごとというか自治会がしんどくなったりすることが当然予測されます、
はい、
で、これから新しく府営住宅を作る際は、あるいは公営住宅だとか、まあ、民営の住宅もそうですけども、鹿田さんたちの先達としてこうやって動かれてる動きがなんか仕組みとしてね学ぶべきものではないかなと、あるいはちゃんと初めから計画して組み込まれるような仕組みが欲しいな、はい、と思います。
ありがとうございます。
私、ね、実はご存知のように地元の建設屋の目から見ておりますので、
はい、
できればそういう仕事があるいは公営住宅が生まれたらいいなと願っております、
はい、
さて皆様今日の お話いかがでしたでしょうか。なんか鹿田さんたちとお話しして京都市内と舞鶴と離れておりますけれども、
はい、
なんか私も元気をいただいたという気がすごくしております。京都府は捨てたもんじゃないという思いをまた強くしております。で、皆さんリスナーの皆さん今日のお話いかがでしたでしょうか。なんか頑張ってる人たちがいます、
はい、
風穴を開けて3年間もなんとか、それでもう草ぼうぼうの公園が本当に綺麗になってます。川筋もすごい綺麗です、こういう人たちの動きこれからも注目していきたいなと思っております。この番組では、これからも元気な町づくり人の紹介や地元京都の町づくりの最前線の情報をお送りしていく予定ですので、またお楽しみにしてください。そしてそうだ鹿田さん本当に間もなく終わりですけど、いえいえありがとうございました。
いえいえ、またちょっとこういうご紹介いただいたことはね、私たちの励みにも力にもなりますんで、
はい、
ぜひちょっとまた舞鶴の方にお越しください、
はい、
我々も頑張っていきますんで、
はい、最後に、そろそろ閉じますが、はい、この番組は 心を立てる厚生建設の協力と、それから京都府の地域力再生プロジェクトの協力でお送りいたしました。それでは皆さん、またお耳にかかることを楽しみにしております。
はい、
鹿田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
舞鶴から鹿田さんでした。